まあ、今回ちょっとね、あのおやつがここにあって、お菓子の国みたいなのですけど、
はい、
年末でなんかちょっといただいて、でね、あの、うん、まあ、ちょっと一旦切ってメール行こうと思ったんですけど、日本の闇シリーズね。
ほう。
さらにあのこの前僕ら北海道行ったんですよね。
はい、そうなんです。この時期にね、
旭川。旭川へ。旭川行って、まあちょっと取材というか、ビデオの撮影があって、
はい、
で、まあ、向こうの人ね、手厚いというか結構こう、
うん、
艦隊がね、結構あったんですよね。まあ、ご飯を食べさせてもらったんですけど、
はいはい、
で、そこのそのまあ、取材対象の方が、うん、結構面白い方でね、
うん、
で、まあ、いろいろ話聞いて、いや僕らもその裏ネタみたいなのをちょっと集めてるんですと、
はい、
でなんか面白い話ないですか、
うん、
だからなんか千葉で、あのダンプに乗ってたってね、
はいはい、
で、まあ、それはそれでちょっと怖い話があるんで、うん、まあ、それを置いといて、
うん、
でそのいた地域がちょうどあの浜港ね、
はいはい、
亡くなりましたけど、ヤクザ兼国会議員っていう、
はいはい、政治家のね浜田光一さん、
高い声出すね、はい、あのオールバックで、
うん、
でこれ浜港さんの地盤やったと、
うん、
で面白い話があるんやいて、
で
要するにそのまあ選挙区の人を読んで、
うん、
あの接待するわけですよね、
うん、
飲め屋食え合えて、
はいはい、
まず遊ばして、
うん、
で帰りにお土産を渡すんですよね。
そう。
で、おにぎりを渡すと。
おにぎりくれるんです
ね。おにぎりくれる。で、
あ、道中ね、
うんうん、バスで帰るのに、バスで帰るのに、おにぎり食うてくださいと、うん、おにぎりを配るんですよ、
うん。優しいですよね。
うん。で、おにぎり食うでしょ。
健全やね。
ほらね、あれ、あれって
、うん。
おにぎりの中からね。
おかず？
その具が、
うん、
おにぎりの具がね、サランラップにくるんだ、1万円。
すごいおかず
、うん、やっぱりそういうそ れ, が、うん、それがまた割と最近というか、
うん、すごいっすよね。やっぱそんなんなんやと思いました。
思ったな。
なんかね、都市伝説じゃないけど、
うん、
そういうこと言ってることがね、ちょっと大げさに言ってるというか、
うんうん、でもう要するに6人家族ですね。だから、はい、選挙権持ってる人間がその家に6人おるんですよ、
はい、
ほなもう自動的に6万円。
ああ、 それは根回しというか、
いや、ほんでもう替え玉投票やって、
ああ、なるほど、
うん、選挙のその届くハガキをもう誰か売るねんって、要するに
1万
円、うん、でもう平気で同じ人間が何回も投票行くねんって。
なるほど、
うん、もうむちゃくちゃやけど
ちゃくちゃ昔でいう山吹色のお菓子みたいな、
うん、まあまあそうそうそうそうそうそうそうそう。だからいや、よその国のことをさ、
うん、
もうむちゃくちゃやとか言うやんか、
はいはい、
選挙やってんの見て、はい、一緒です
ね、
うん、まあだからそれこそ徳島なんかも、徳島県、
うん、
徳島県じゃない、ごめん、徳之島、
はいはい、
なんかは多分まあそういうね、特集会の、
うん、
要するに猪瀬さん今大変ですけど、まだ
大変ですね、
うん、あのやってるし、うん、やってるやろうし、うん、猪瀬さんなんかもだからそういう
ね、なんか
流れの中におるということやね。
5000万をカバンに詰めるねえ、やらされてましたね。あ、いけますよ、ね、
あ、入るんかい、ね、
今年一番笑いましたね、あれ。
あ、そう、そんな面白かったね、あれ。
箱潰しちゃってんじゃねえかよってヤジが飛んで
る。入らねえじゃねえかよ
後ろの人みんな笑ってるんですよ。
きついな。
いや、入りますよ、
入ります。もうコントみたいなやつ、
ね、あ、ほんま。
でもあれバラバラ自体いけるよな。
いや、でもあれは猪瀬さんが最初に紙袋にくるんだ状態でカバンに入れたって言ってるから、
そう
バラバラに
その状態でっていう設定なん
や、設定やから、
はい、
じゃあ入らんなあれ
へえ、
もうもう汗だくらって猪瀬さんもそれでもうカバン開けたままで帰ってたもんな。
もう そんなセリフは言ってないんですけども、入りますよ、入ったんですよみたいな感じのもう悲壮感が、
もうあれきついな、うん、もう もう公開処刑やな、あ
れ。公開処刑。でも、国の税金を使って10時間もあんなことしてるんですよ。
長いよな、うん、
いやあれな、ね、でも、やめへんな。
いや、まあ、よっぽど、ねえ、どうなんですかこれで。
だからまあ、一つ言われてるのは何かを守ってるっていう説がね。
ああ、さすがに。
ちょっと、猪瀬さんも追い込まれてきたというか、あの、でも、その妻のせいにしだしたじゃないですか。
妻が妻が。
亡くなってるからな、
そう、死人に口なしというか、それちょっと、どうかなと思いますけどね、見てて。
だから、どんどん出てくるって言われてるでしょ。で、亀井静香が出てきたんですよね。
何に？
あの、特殊
会のあれで、あ、そうなんや。
だから今から、
うん、広がっていく
ね。何億か、
うん、わけのわからんのがあんねや。
あるんですよ、
うん、
でだから全然猪瀬さんの5000万なんか、
う
ん、
小さい
んですよ。
あ、だから
めちゃくちゃおるんですよ、そういうやつらが。
粘ってたら自分の問題は小さくなる可能性がある
かもしれないですね。それで亀井静香が2000万やったから、あ、で出てましたね。
あ、ほんま。
きっかけに過ぎないとか言われてますよね、うん、猪瀬さんの問題。
これからぐわっと出るから粘ったかもしれないですね、もしかしたら。守ってるというか、
あ、はいはいはい、
粘って
れば
お前ら道連れじゃみたいな、
はいはい、自分だけじゃないから、はい、なんとなく許されるみたいな、あの食品偽装みたいに最初はえらいことやなと思ったけど、蓋を開けたらみんなやってたっていう
じゃあ薄れますもんね。まあ
薄れるよな。一瞬俺が思ったのは、
ええ、
結局猪瀬さんって割と電力改革に前向きやんか。
はあ、はあ、はいはいはい、
うん、だから何かやられたんかなとか、うん、
ああ、
うん、だからな、あの火力を作るとか、
はいはいはい、
新世代の火力、原発マフィアにやられたんちゃうかとか。
あ、
逆張りで俺もそろそろ逆に張っていこうかなっていう
東京電力に売るっていうのが決まっとったとか、なんか、え、病院、
東電病院を特集会が取得する。
あ、取得する
っていう話があって、
で東電病院っていうのはもうその東電の、
それはそもそもだから東京都っていうのが東京電力の株主であって、
はいはい、
株主総会で、あの要するに残ってる資産を売れと、まずその福利厚生施設を売りなさいと。
はい、
で要するに、まあ、病院っていうのは関係ないやんか、
はい、
ね、だから売れと、
はい、
いう
ことで
いう話を、まあ、まあその他にも資産を売れっていう話があって、うん、中でも東電病院を特集会が買ったんかな、結局買うっていう話ができてるのかな、うん、なんか知らんけど、う
ん、あ、そういう
話、そういう話やと、
うん、あとなんか兵庫県の議員でした
っけ、あ、女をお金で買うやつ、
1万円でどうやっていうのでなんかやられてましたね許してもらってましたけど、なんかあれなんか許してもらったんかな、あれ。酒の席やから許したってみたいな。
許さへんよ、そんな酒の席やからってな。
若いでしょ、あの人、多分。
あ、そうなんや。
多分結構30。
いや、そういうことを言うっていうのはさ、酔ってるからかどうか知らんけど、そういう人間ってことやろ、結局は。
そうでしょうね。いや、マジで。
もちろん。
うん、マジで言ったと思いますよ。うん、1万円でどうやって、うん。いや、値段じゃないし、
うん、
まずね。
うん。
ねえ。それそうっすよ
そうやろ、
もう1万円
う、そもそもそれは何、忘年会がなんか宴会コンパニオンやろちゃうの。
え、多分そんなんです。
そうやろ、何をそんなんを読んで何をしとんねんっていう話やから、まず
そもそもね、
うん、遊び好きかお前はっていう。
いや、もう遊び好きなんでしょうね。
24時間議員は議員やろみたいな。
そうです
よね、うんうん、
やっぱなんかそういう遊びができると思うんでしょうね。
うん、
だってあの太蔵とかも言ってましたもんね。あの太蔵でしたっけ、
あ、杉
浦、杉浦太蔵、
杉村、
今はもうちょっと、うん、めっちゃなんか、
うん、
あれですけど、最初の時、
うん、
受かった瞬間とか、
うん、なんかいろいろ言ってたな、
うん、あの料亭とか行けんかなみたいな、
ああ言ってたな
電車がタダですよとか言った
あれの時めっちゃおもろかったな、なんか
沖縄行きたいとか
やろ何も考えてないから思ってた全部流されとるや
ん、
うん、
まあまあそういうね浜公伝説ちょっと、
うん、そうですね、ええ、豪快ですね、ええ、
だから今もそういう地域あると思います。
ああ、
ええ、なそれがいいとか悪いとかじゃなくて、うん、ちょっといい話として、ええ、うちの地元はこんなんですっていう情報があれば、
う
ん、
そうですね、
ええ、あの民主主義ダークサイドみたいな、
うん、
ええ、思いますね、ええ、まあ、要するにまあこういう自治体とか国とかはね、まあ、裏を返せばですよ、
はい、
権力者を生むためにあるとも言えるんですよ。
なるほど、
まあね、うん、言えばね、
力ですしね、
まあまあそういう話またやりだしたらややこしいからあれですけど、
そうですね、
はい、メールいきます、
はい、
長なるからね、
はい、おしゃべりが過ぎますからね、うん、
ね、まずね、
ええ、
これ本当はもうちょっとね早くケアしてあげたかった。
ああ、そんな
ごめんなさい。でももう年末で忙しいんで、
ええ、はいはい、
あのちょっとできませんでしたけど、
ええ、
私はオナキンスカイウォーカーです。
あ、オナキンさんね、
これねこの前収録した瞬間来たメールなんですよ。
ああ、そうなんですか、
うん、
それはちょっと申し訳ないですね、ちょっと飽きますからね、
うん、たびたび申し訳ございません。
心配してました、
先日お便りを差し上げてから私の人生も非常に切羽詰まったものになってきたので、うん、追加のお便りをさせていただいております、
うん、
やはり私は家内と離婚をしなければなりません、
うん、
先日家内がオフィスに来て文字通り暴れ、私の書類およびオフィスの器物を壊して出ていきました、
うん、
喧嘩の発端は家内が各一タヒチの豪華リゾートホテルでの滞在、カッコ2 iPad Air の購入、カッコ3某有名ブランドの500万のネックレス
500万のネックレスってすごいですね
この3つを一度に購入してくれと言って聞かない状況が半月ほど続きました。
ほう、
はい、過去2の iPad Air についてはすぐに買ってあげることはできるんですが、1についてはその時間がなく、
うん、
2についてもすぐに買えよと言われても買うことができず、
うん、
とても困っておりました、
うん、
私は2週間ほど家に帰らずホテルに泊まっておりました。
あ、きついですね。
そんな折家内が私の自宅の机を漁っていたところ、
うん、
昔風俗に行った時の会員証か領収書かが家で見つかったらしく、はい、それで逆上して私のオフィスまで家内は来たようです
いや
私が外出していたため気が収まらずオフィスの中まで勝手に入ってきて、私の机の周辺をめちゃめちゃにして出て行ったそうです社員からも私に様々な苦情が来ており、私もいたたまれません。確かに仕事の忙しさを理由に家内に十分な時間を取ってあげられなかったのは私が悪かったと思います。その一方、非現実的な要求を突きつけられたり、懲罰的に私が仕事で疲れて帰ってきてもベッドで寝かせてくれず床に寝かされたり、家に入れてくれないことも多々ありました。もう本当に家内との生活にも疲れました。ここに来て私も離婚せざるを得ません。家内は血液型 B 型になりますが、 B 型を相手に離婚する良い方法などありましたら教えていただけないでしょうか。これまで離婚した後、家内は一人で生き、これまで離婚した後、家内は一人で生きていくことができないと思い、私もなかなか振り見切れずにおりましたが、ことここにおるんでは絶対に離婚せざるを得なくなりました。
うん、
良い離婚の仕方を教えていただけたらと思います。
すごい、あの、あれですね、あの、
うん、
なんていうか、悩みというか、テレビ番組ですよこれね相当きつい状況ですよね。
確かにこれ、まあ図を想像するとね、
うん、
奥さんロシアの方ですよね、 ロシア人がまあロシア人が言うのも悪いねんけど、
うん、
会社にバー入ってきて、
うん、暴れまく
暴れて帰ってたら、
うん、
怖いよね。
怖いですね。ちょっとようわかんないですよね。
ああ、
うん、でもちょっとこれ要求きつないっすかね。
でもこれ要求を満たしても満たされないでしょ、うん、心は嫁さんの。
そうなんでしょうね、
うん、
なんかね、なんか言うてたんですけど忘れましたよね。あの何やったかな。
何、
いや、なんか、あ、そういうことなんや女の人って、っていうね、
なんか言うとったな、
話があったんですよ。なんかこういう、
はいはい、
だから物買ってくれとか、
はいはいはい、
あの、
うん、
とか、
うんうん、
旅行に行きたいとか、
うんうんうん、
もうちょっと会ってくれとか、うん、でそういうふうにそれをやるやんか、
うん、
それをやったからって言って女の人はそういうことじゃないらしくて、うん、まあちょっと忘れたけど、うん、何か忘れた覚えとこう思っとったけど、うんまあ、例えばその日々ありがとうって言ってくれるとか、うん、なんかそういうことやっていうのをね、
うんうん、
まあ今更このモナキさんにそんなことを言ってもね、
うん、
そういうそういう場合じゃないですからね、
うん、
もう別れるというか。でも風俗行ってそのいいじゃないですか、小野木さんめちゃくちゃ働いてますから風俗ぐらい行っても。
いや、それはまあええやん、それはええけど、昔の話やから。
ああ、
その、
うん、
離婚の危機になってる原因はその風俗行った感印象が原因なんですか。
いやいやいや、
前から問題はいろいろあって、うんうん、
はい、
の嫁さんがロシアの人でサントペテルブルクに行く、
うん、
里帰りするのにちょっとトラブったりとか、
はい、
ずっと細かいなんかはあったんやけど、
はい、
ついに暴れたと。要するに会社に来て、
まあ、うん、そのすれ違いすれ違いでこう、うん、結構頂点まで来たっていう感じですよね。
うん、うんうん、
なんなんやろな。でもさ付き合っとったまあ森本さんもそうやけど、うん、
はい、
いや申し訳、ああ、あれやな、
嫌なこと言う、
いやいや嫌なことというか、
うん、
そやな、
うん、
あの、いや森本さんのことじゃなくて世間一般の女の人に、
うん、
あれやけど、
うん、
最初そんなに、
うん、
あの仲良くしてんのに、
うん、
付き合ってたらめっちゃ切れてきますよね。怒ってくるというか、
はあはあ、
なんか理由なく諏訪山さんの、
うん、まあね、
うん、
うん、
なんかだからまあでもこれ尾崎さんの時は理由があるんかな。一応まあ
そう、いや理由は関係ないやろな。
ですよね実際、
うんうん、
なんか腹立つというか、
うんうん、
そういうことですよね、
うん、俺の N の場合は、
ええ、
むちゃくちゃ言うやん俺に対して、
はい、
言った後家帰って言い過ぎたと思って泣くって。
あれは言い過ぎですよ。あれは、ね、言い過ぎですよ。そりゃ泣きますよ。あれはちょっと言い過ぎやと思うんですね、うん、
それもまた、うん、言い過ぎやなと思って泣くねん。
それを
言ってくんねん。もうええよお前は。
そういう答えは。
うん、ね、もう何とも言えんよね。
だから僕ねそこでやっぱね、うん、あの、ああなんか分かってるなと思うのが、うん、ビッグダディなんですよ。
ああ、
うん、
ビッグダディの、
うん、
俺は、
うん、
そのこっから期待されても困るし、
うん、
もうこのままの状態、
うん、
俺はもうこれ以上でもないこれ以下でもないっていう、
うん、
そのビッグダディの名言が女にコンコンとそれを言うのがあるんですけど、ミナコに、
うん、
裸のミナコに言うんですけど、
うん、
でそれがあビッグダディそうそうって思うんですよ。
なるほどな。
あ期待されてもね、
まあでも、うん、いやそうだけどもうこのことここに来てって書いてるけどさ、
うん、
もう 小野木さんはもう離婚すること
を、うんうん、まあそうですよね、うん、
まあだから一応大人のやり方で、
ええ、
もう離婚するとなったら、
うん、
ある程度有利な条件で離婚した方がええとは思うから、
はい、そうですね、
うん、
それはそうですよね。
だから一応まあ、うん、そこにコストをかけてもうお金あるやろから、
うん、
弁護士さん立てて、
うん、まあないですよね、
うん
うん
うん、まあなもうごっつ何のアイデアもないです
ここまで来るとね
すいませんB 型とか
ふざけたことも言えないですよねここまでしたら、
うん、
ふざけたというかもうねえ、
うん、うん、まあ
もうまあお子さんがいないです。
まあそれはね、うん。
そうですよ。まあまあ前向きに考えたらいいじゃないですかね。もうあの一応もう奥さんと別れて、
うん、
独身ですからね。もうセブ行きまくりですよ。
まあね、今度はフィリピンの人ね。
ええー。
うん。
言うたら、
うん。
まあもう別れるって決めたらもうね。
まあそうや。
うん。
うん。
どっちにしてもも
う決めてんねん、
うん、
だから B 型にとうまく離婚する方法なんていうのはないよね、
うん、うん、ねえ、
うん、ただ問題はそのお嫁さんが離婚するするとは思ってないかもしれん。
ああ、
うん、
そういうのが難しいんですね。
うん、どうかやな、
うん、
あのカイヤとかみたいな状態なんですかね。
いや俺もそれをやっぱり思い分やけどな、
ね、なんか頭に浮かぶのは、
うん、
カイヤさんでも確かねこの度
しばかれてました。
しばかれてましたね
え誰
なんかな、うん、ダンスパーティーかなんかしてて、うん、
はい、
え男の人と踊ってて、うん、その男の人の手にキスをしたんやって、
はい、
ほんならその男の彼女みたいなんがぶち切れてパンチ、マジの空パンチ、
どっちかですね
って言ってたな、
うんうん、でそれとね、
うん、
それと別に、
うん、
あの最近になってカウンセリングになったんですよ確かカイヤさん。
ああ
の離婚とかの、
はいはい、
夫婦問題とか、
はいはい、
でだからこれで、
うん、
結構みんなに言われてるのが、うん、その説得力ないわとかあの言われてるんですけど、
カウンセリングって何、カウンセラーになったってこと。
カウンセラーになったんですよ。それを相談を受ける方
相談する方じゃなくて、
する方じゃなくてね、
セラーに、
セラーになって、だからあのこういうこういうとか小野木さんみたいにこう、うん、夫婦問題で悩んでる人とかのカウンセリングを受ける、
うん、
あカウンセリング相談を受ける、
うん、
で結構なはみたいな感じやねんけど、でもよう考えたら離婚してないですやんか。
カイヤさん、
う
ん、
してないしてない、まあ、ちなみにカイヤさん大型です。
大型ですよね、うん、であんなぐちゃぐちゃになってるけどもう意味わかんないですよ今の状況。
だからもう一山過ぎて、
ね、
結構調子ええぐらいの、
そうなんですよ
感じになってるよな。
だから俺結構説得力あるんちゃうかなって逆に思ったんですけどね、カウンセリング、
うんうん、
まあ
いやいや、カイヤはどうでもいいよ
ロシア人じゃないしね、カイヤは。
まあちょっとだからお返事遅くなって申し訳ないですけど、
うん、あっちの吉田会長の方のラジオで離婚されたとか言ってたような気がしますけどね。
あ、そう、あ、言ってた、うん、俺ちょっと聞いてなかった。
いや、僕も勘違いかもしれないですけど。
ちょっと聞いてみるわ。
あれとか思って、なんか前もこんな話をとかいう気がしたんですけど、
ほな離婚したんか。
あ、
まあ、まあほな離婚したんだ、離婚後ねどうなってるか、ね、
うん、
まあまた、
そうですね、
教えてください。ほんでもね、今僕の身近にね、
はいはい、
ちょっと悲惨なことになってる夫婦がおるんですよ。
あ、そうなんですか。
あのね、まあ、うん、 まあ、血液型関係ないけどね、血液型関係ないけど、まあ、旦那が A 型で奥さん O 型なんです
よ、う
ん、
はいはい、それだけで十分ですよ、ね、
ほんで血液型どうこうちゃいますよ、うん、で、まあ、ちょっとその旦那の DV とかあって、まあ、どっちも友達なんですけど、
はいはい、
でその旦那もまあはっきり言ってまあ友達やけど、
うん、
まあ、正直結婚に向いてるやつとは思えないやつ、
ああ添山さんから見てもまあ、はい、まあ、
やつなんですよ、うん、でまあただなんかできちゃった結婚みたいなんで、まあ、結婚してた、
はいはい、
したんですけど、いろいろあって、うん、この前離婚したんですよ、
はあ、
ほんでそれも、まあ、僕も嫁さんの方の話聞いてね、
うん、
辛いやなんや言って、もう、もう絶対にその旦那と一緒におっても、
うん、
ええことはないんですわ、はっきり言って、
うん、今後
分かってるから、うん、もうお前とにかく離婚しまえって、
はいはい、
ええから、
うん、
で離婚したんですよ、
うん、
それまでもいろいろあったんですよ、
ええ、
ほんで離婚したけど、
うん、
子供をね、
ああ子供がね、
旦那にちょっと会わせたり、
はいはい、
そういうなんやかんやなって、
うん、
で会わしに行ったと、
うん、
ほんなら旦那が女を連れ込んどったっちゅうんですよ、
ほうほうほう、
ね、でも俺らの感覚からしたらもう離婚したんやから、
うん、
関係あらへんやんけ、
うん、関係ない
って思うんやけど、うん、そのことで、
うん、
女の方に火がついてるので、
うん、
もう行って、
うん、
一発はめて、
あ、はめて、
はめた、
あ、そのぶち切れてやるんじゃなくて、
じゃなくて
一発はめて、
はめて、
お
う、でこの前離婚したとこですよ、
はいはい、
ほんま1ヶ月か2ヶ月前、うん、復縁したいっていう話なんです、
ほう、これは
悲惨、
悲惨っすね、うん、せっかく離婚したのに、
そう、もうあかん、なんかあかん、うん、
やっぱそれじゃまだちょっとこう好きやったとかそういう、
好きやったかなんか知らんけれども、
う
ん、
まあもう知らんけど、
うん、
嫉妬みたいなことですかね、その別れてすぐに違う女行って悔しいみたいな感じ、
悔しいとかやっぱりどっか
、
うん
うん、まあ何か女の人がよう言うのはさ、別れるやん、
うん、
別れた男の人はやっぱり別れた男の人に女が彼女とかができたりしたらちょっとイラってくるっていう、
あ、
でやっぱりちょっと不幸せに、ちょっとだけ不幸せになって
ほしい、なってほしいの、うん、まあな、
逆に女の人の方が別れ、うん、女の人の方が別れたら、うん、すっぱり行くとかいうのも聞いたりする
のも聞くし、
うん、男の方が引きずるとか、
まあ、
うん、のもあるし、まあいろいろよなこれは、ね、でもこれはねもう多分地獄になりますね、
ああこの、
うん、
繰り返しですもんね、うん、そんだけこうやっぱそこは踏ん張らなあかんですよね
と思います、うん、ちょっと最低でももう 2,3、うん、ヶ月は、
うん、
粘って、
うん、
時間さえ経てば多分よかったのに、ね、
うん、
もうアホやから聞けん、
あ、もう
もうあかん、
もう
何と言われたらあかん、
ああ悲惨ですね、
うん、いや、うん、俺も言ったんやね、だからそのなんか暴れてな、警察が家に来てるから、うん、来てくれとか言って、
あ、結構修羅場ですか、
修羅場なんかなんか知らんけどやな、うん、俺も言ったよ、ほんで警官に説明して、
警官来てて、
そうやん、そいつの家でやで、何しとんねんってやってたんですよ、まあ、そんなんに比べたらまだちょっとマシなんちゃうかな
そうですね、
うん、
もうだって今から地獄ですからね、うん、続くんが
多分そいつらはもう地獄、うん、飽きません、うん、はいはい、でも順番に行きますけど、来てますね、黒服大好き B 型いて座28歳クリちゃんです、
あ、
黒服クリちゃん、
クリちゃん浅草に来ていただいたクリちゃんですね、
はいはい、ガモン先生10月の怪談ライブお疲れ様でございました、砂山先生にご挨拶できてよかったです、感想をお送りするタイミングを完全に逃していました、
は、
うん、音量はもうちょっと大きい方が良かったかな。
あ、
聞き取りづらいところはより集中して聞く姿勢になってました。ガモン先生のテンポ感素敵でした。
ありがとうございます、
はい、53回を聞きました。女性オナニーアンケートの答えを、
ほう、
はい、やります。
ありがとうございます。
クリちゃん、
クリちゃん女性の方です。
女性の方です。
まあ、これなんかやらしいとかそんなんじゃないですからね、うん、ただの
一応聞いたんです、うん、
なんか聞いてましたね前回、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。おかずは BL ではなく、
そう、
男性向け二次元同人誌です。同人誌か、
男性向けか、
うん、はあ、毎晩でなく生理のようにムラムラする周期があり、
うん、
行くまでは眠らんぞとおかず探しをするけど、良い素材がなくて何時間も探して大抵寝不足になります。エロ漫画サイトの来場者数が一晩で数十万アクセスを考えると、見ているのは男性だけとは思えず、世界はエロでつながっているなと思います。
うん、
小学校低学年の頃から母親の趣味がスワッピングだったのも知っていたし、タンスにいつもバイブが置いてあったり、母親からおもろい本があるで、かっこ母は東大阪出身と言われて、初めて読んだ本がフランス書院の官能小説だったりしたせいか、おかしな価値観があるため恋愛向いてないです。
お、うん、
セックスという行為は官能小説ばりの感覚があるのかと思い期待していましたが、実際にはつまらないと思いました。
なるほどね、
うん、子供の頃いきなりアルブノーマルなのを読ませると性癖が狂う可能性を身をもって感じております、
うんうん、
こんな感じなので変態独身クリちゃんで終わりそうです。
でもまあ変態はいますしね、あのいっぱいいますから
、はい。家族はノンクリスチャンで私だけ受精しています。
ほうほう、
こんなにゲスくても神様は愛してくれるのか日々探っています。続く、
なんかいっぱい
クリちゃんは、うん、
情報をいただ
いて、私はあのお目にかかってありますんで、はい、やってるんやろ、
わー変態。いやそんなん、でもそんなこんなことで神様はそんな怒らないでしょね。そり
ゃそうです
よ、見守ってくれますよね。こう
でも一応オナニー禁止ちゃうの。
あ、そうなんですか。
いや知らん、知らんけど、
あ、じゃあ G コあのハンド
オナンの行為になるわけやろ。
そうなんや。
いや知らん
ね。あ、でもなんかそんな感じでしたよね、ウィキペディアかなんか読んだら。
うん、
クリスチャン、
うん、オナニーあかんのや、うん、結構、
うん、
あれですよ、心狭いですね。
ええ、
まあでも毎日じゃなくてええと思うんですよ、ほんまオナニーは。僕あのオナ禁してましたけど、ほんまに、
うん、
盛り上がった時にやるべきやなって、
うん、まあ確かに女性は生理前かな、あ一応やりたなるって。
あれ諏訪山さんが言ってたんでしたっけ、
え
生理の人が分かる人がおるっていう。
あ、そうな、
諏訪山さんじゃなかったし。
俺は分からへん、生理の人は分からへん。
誰が言っとったやろ。
なんか聞いたことある、
ほんま。
はい、あそのゴマだけ連れてってくれる社長かな、の友達がね、うん、その友達に、
うん、
女の人が生理やったりするでしょ、
はあ、
その匂いで、
ああ匂いはするっていうな、
ね、ああそうなんですか、
うん、
僕もそれぐらいなりたいなと思ってる。
なれよ、なれなれ、
勝手になれ。
ほんで何、お前生理やろっていう。
いやいや、なんかそれぐらい敏感になりたいなと、女の人にね。
ああなるほど、うん、反応できる体を。
そうそう、あ、うん、あなんか俺分か
っ、あ今日はちゃうなとか、
なんか分かってるじゃないですか、女のこと。
そっから計算してな、
はい、
ピピピピピって、
ちょっとこうあの
28日周期29日周期
いやいや そんなそんなことじゃないですそういう気持ち悪いこと言わんと、なんかちょっといつもより気使ったりとか、
しんどないか、
あそうそうそう、
でもその匂いが分かれば女性のそのちょっとムラムラしてる日なんかも分かったり。
そうそう、そういうことよな。
だから逆算せなあかんやろ。
あ、逆算するんですか、
うん、 まあいいわ、うん、はい、はい、で、はい、来てます。
はい、
A 型王座の牧野です。
あ、牧野さん
ね、牧野さんですね。
はい、
私は人を見る目がありませんが、今年の血液型大賞は猪瀬知事がいいと思います。
なるほど、
猪瀬が言っておきましたね。好きな食べ物を送ってあげたい、 AB 型を応援する人より、血液型のことを考えすぎて嫌になっていた時、血液型ラジオでお二人が血液型は確かにあると言いました。この血液型ではなく複数が集まった時の血液型の特徴という考え方との出会いに私は感動しています。
はい、
一人一人の行動では血液型は出にくいが、恋愛や職場など対人で血液型を発揮するってすごい発見で素敵だと思います。
はい、
それに気づかせてくれた諏訪山先生はやっぱり先生なのです。マキロさんちょっとねこだわりすぎ。
それで結構言ってますからね。
はい、いきますよ。私もオナニーはどんな人でもや私もオナニーはどんな人でもやっていると思います。
ほうほう。
幼稚園児の頃にあそこが気持ちいいと気づきますから、うん、どんな女性も触ったり押し付けたりしていると思います。
うん、
学生の頃女子寮に住んでいました。ほう。3人部屋でした。
ほう。
というような先輩がオナニーしているのを私も見ましたし、他の部屋の友達も先輩のオナニーを見たというのがいくつかありました。でも男性には知られたくないのでバレバレでもしたことないとしらばっくれます。
うん、
まあこれですな。全員やってますね。
女性は全員やってるという認識で、
で、
うん、なんか一つ謎が解けた
長年の、
うん、決まりですな。
やってますね。
だからさ、さっきのまあ栗ちゃんのさ、そのお母さんの話もさ、
うん、ええ、ちょっとね、ちょっと流したけどすごい話ですよね。ちょっとパンチ効すぎてません？東大阪ってそんなパンチ効いてるんですか？
おかんどないなっとんねんっていうことやし、まあ
性教育が過ぎるんじゃないですか。
うん、牧野さんにしても幼稚園児の頃にあそこが気持ちいいと気づく、
うん、ねえ、男
は幼稚園児の時は気づかないですよね多分。
僕も小学校
ぐらいやな。
俺でも幼稚園の時にずっと立つんですよ、
あちんぽがな。
はい、
でもさ、それがさ、なんかこうエロやと思ってなかったよ。
思ってないですけど、うん、あのなんか思ってないですよ、
うん、幼稚園の時は、
はい、
ただあれって
でめちゃくちゃテンション上がるんですよ
立ったら、
はい、それでもうだから立ったら全裸になって、うん、その家族の前に見せに行くんですよ、
うんうん、ほらえて
立ったーって言って、うん、じゃあみんなが「おお!」って言ってくれるんですよ。おお立ってるってあの姉貴もおかんも親父も「おおすごいすごい!」って。だから立ったら絶対行ってましたね。
チンポ出して。
ガモン先生の話聞いたら日本もまだまだ捨てたもんじゃない
そうやろ。
そ
うなんですよ、ね、あとだからね、
は
あ、ねチンあのヤフー、知恵袋でね、
はいはい、
あの僕あの尿道オナニーを調べてたんですけど、はいはいはい、ほんじゃね、すごい悩みの人がおって、うん、お母さんからの投稿やったんですよ。はい、で、実は息子が、
うん、
あの、息子と二人暮らしなんですよ。はい、お父さんがいなくて、はい。で、息子はね、中1ぐらい。
はい、
で、夜なんか、何気なく息子の部屋をパッて覗いたら、はい、息子が何やら、まあ、オナニーしてたんですよ。はい、でも、そのオナニーの仕方が、すごい変なんですって言って、はい、その、なんか紐状、のものをあそこに刺したり入れたり刺したり入れたりしてるんですって言って、で息子が学校行ってから、それ知らんふりして学校行ってから見に行ったんですって。部屋覗いたらなんかね、ちょっと針金じゃないけど結構強めのやつを隠し持ってたんですよ。 それで尿道オナニーしてたんです、はい、その質問を、はい、これ大丈夫ですかっていう質問をしてて、はい、じゃあある人が、はい、あそれはやばいとか、
はい、
もうそれははっきり言った方がええでとか言ってたんですけど、はい、ある人が、はい、やっぱ幼少の頃に、はい、お母さんが結構チンチン触られたんじゃないですかっていう、
は
い、それをチンチン触られるとそういうあのそういう変なオナニーしますよっていう人がいったんですけど俺も結構触られてたなと思ってて、
あそうな
この立ってる時にピーンって、
はあ、
でその時になんか、うん、みたいな感じなんかようわからんけど、まあ、
感覚が
感覚は
あるんですよ、ねうん、
感覚は確かに、は
あ、けど先生中学生ぐらいの時のオナニーは変な仕方してた、
いや、まあ、だからジャンプとかね、
ジャンプとか
ジャンプって飛び降りるやつと
か、飛び降りるやつ、
あはいはい、
尿道オナニーはしてなかった、まあでもちょっとおか変なオナニーかもしれん、
森本先生は、
いや僕はもうオナニーに関してはもうドノーマルなオナニーです、
あそうなんや、いやそれがね、まあ、この話は後でしようと思ってたんやけど、要するにねあのエネマグラ僕、まあ、やってますやんか、ほんでまあチャットでね、
うん、
ちょっと教えてくれと、
おう、あ須山さんが
俺がもうね、はいはい、行き詰まってると、
はい、
先輩、
はい、
教えてもらえませんかっていうのをやってたんですよ、はい、ほんならね入ってきてください、ある人が、
ほうほう、
誰か知らないですよ、年上ですわ、
うん、
僕よりの人やった、ちょっと忘れたけど、ほんでなひねり電線、
ひねり電線
はやってみたって言うんですよ
知らん知らんな、
ひねり電線、ひねり電線はやってみましたかって言うんですよ、
ほう、
うん、ええー、ってひねり電線ってなんや言ったら、要するにあのイヤホンの、
はいはい、
コードを、
ええ、
こう小寄りにして、
はいはい、
尿道オナニ
ー、
うん、で尿道オナニーというよりもこう入れていくねんて、
あのイヤホンの線を、
線をこうねじって、
ねじって
で入れていったら、
うん、
うってなるとこがあると、
はあはあ、
そこが要するにまず、前立腺の位置やから、
ほう、
うん、それをまず確認しなあかん、
まあ、ひねり電線、
ひねり電線、
僕もちょっと調べたんですけど、この尿道からの方が前立腺の位置は分かりやすい
とか、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
近いの、ね、そんな
に
結構奥じゃないですか、
うんうん、ほんでそのまあ何を使ってるって、
はい、
エネマグラ、
はい、
僕は EX2 とジョドルフィン、
はい、
あの買ってやってるんです、で EX2 でいまいちやったから、
はい、
まあちょっと現状打破したくって、
うん、
まあドルフィン買ったんです、あそうって、うん、でその人は EX 使ってるって、うん、EX って言ったらまあちょっとごめんな、
うん、
もう分からへんやろけどEX2 よりちょっと大きい、ね、形は割とナローな形やねんけど、
あちょっと大きいですか、
大きい、
ね、はい、
うん、あそうなんやって、
うん、
いや僕もやっぱりねあの EX2 はちょっと、うん、あの物足りひんのかなと思ってドルフィン買ったんですよ、うん、とか言って、
うん、
あそうだって、で、まあ、僕もね半年ぐらいもうやってるんですけど、
うん、
なかなかその来なくて、
ええ、
半年、
うん、
僕は4年かかったよって、
ああそうなんすか、ああ、4年か、全然なん や
そうやね、
ああなかなか難しいんですね、
難しいですね、難易度高いって言いますもんね、
そうやね、4年かと思って
4年修行っすねマジで、
ああ
この際こうプロに試してもらうというのはどうですか、泌尿器科の先生とか、
ああはいはいはい
はい、ああ、うん、
その一回前メールでも書いたんですけど、
はいはい、
その Y さんという人はそれで気持ちよさを覚えたというの
ですね、
うん、なるほどね、
うん、そうやね、
4年か、
その話先行こうかその話先行こうか、来てますよメールがね、 まず本なら時男さん、
時男さん、
え、時子さんの旦那さん、
はいはい、
旦那さんというか彼氏で、
はいはい、
時子さんからあの
エネマグラ
を、エネマグラやられてる人ね、
やられてる人ね、
はい、須山先生、 B 型水亀座時男です、
はい、
諏訪山先生、あのスカイ発の方進捗はいかがでしょうか、
うん、
私の方は時子のメールにもあった通り、あ、時子さんからもあのメールをいただいてるんですね、
はい、
時子のメールにもあった通り、かれこれもう数ヶ月排泄のためだけにアヌスを使用するという、うん、男として非常に情けない状況には混じっております。
普通ですけどね、
やってないね、
はい、
お返事が遅くなってしまったのですが、以前放送で諏訪山先生が逆にアナルセックスはしてるんですかと聞きたいとおっしゃっておられたので、その辺の話をしたいと思います、
はい、
結論から言いますとアナルセックスはさせてくれません、
う
ん、
はい、
もちろん私ばかりズボズボされるのも尺なので、
うん、
時子に要請したこともあるのですが、
うん、
前立腺がないのだから意味がないとすげなく断られました。
なるほど、
ね、人の開発は、うん、人の開発は危機としてやり、
うん、
ガモン先生のミニバンを導入してみてはという発言にも大いに関心を示す時後ですが、う
ん、はい、
どうも自分のこととなると臆病なのです。
なるほどね、生命ホール、生命ホールが、はい、やるのがいいんですね、
うん、エネマグラ導入以外は至ってノーマルな我々のナイトライフに新しい風を吹かせるためにも、うん、アナルセックスを好む女性はたくさんいるんだよということを地道に伝えていきたいと思います。
あ、
そんな時子ですが諏訪山先生に女性の方こそいろいろな感じ方のバリエーションがあるのだからとたしなめられ、
うん、
前立腺がないことを悲願でいた自分を今では少々恥じているようです。先日酔った勢いもありダメ元でネットカフェでのセックスを提案してみたところ、意外や OK との返事、ペアルーム的な部屋で挿入に及ぶも隣の部屋が気になりピストンができず、図らずもポリネシアンセックスの形になりました。
なるほど。
とはいえそんな入れてるだけの状態では私が物足りなくなり、隣にバレない範囲でへにゃへにゃと腰を振りじわーっとフィニッシュしたのですが、今後この方向にも可能性はあるなと感じました。またポルチオ開発あたりにもひそかに狙っています。
ほうほう。
人として生まれたからには性についての探求を続けることが宿命だと私は考えます
ですね。
これからも進展があり次第ご報告させていただきます。
うん、
時子の方も女性の G 問題に関してメールを送りたい強い思いがあるようなのですが、どうも仕事が多忙のようで、
うん、
はがみしておりました。
うん、
それでは
ありがとうございます。
血液型大賞は階段階の超新星賀門先生に手を入れさせてください。
あり
がとうございます。いうことですね。そうなんですよ。ただ確かにね、その前立腺で、
うん、
いわゆるドライオーガニズムっていう、まあ、うん、ラインを狙うっていうのは一つ、
はいはいはい、
それはそれであるんですけど、
その尿道から行ってってことですか。
いやいや、まあ、どっちにせよ、
あ、どっちにせ
よ、どっちにせよね、
ええ、
それはそれであるにせよ、
うん、
まあ、それとは別にね、確かにね、そのケツの穴に物を入れる時の直接的ななんかこう、ええ、快感というか、
は
あ
は
あ、気持ちよさみたいな、またそれはそれであるんですよ。
はいはい。
うん、そうなんですよ、
うん、
ですからその時子さんももちろん、
はいはい、
前立腺があるなしはまあともかく、
うん、
その肛門それ自体がね、
うん、
結構まあ気持ちいいんじゃないですか。
ああ、それ自体、
ね、
そうそう、ねえ、なんかまあなんていうんですかね、噂ですけど、
はい、
あの手塚治虫先生でも、
はい、
あの異常にアナルに興味があるんじゃないかっていう話もありましたからね。
あ、そうですか。
なんかよくこう漫画でね、
はあ、ケツが、
要ケツが出てくる、アナルが出てくるんですよ、
は
あ
は
あ、アヌスがね、
はい、
だからアヌスから煙を出して飛んだりとか、
はいはいはい、そういう、
うん、あったんちゃうかなと思いますよね。
はい、いや、そうですよ。だってさ、まあ言ったらホモの方、
ええ
っていうのは別にドライオーガズムをしてるわけじゃないと思うんですよ。
ですよね、
うんうん、そのシンプルなズボズボ感、
うん、
なんじゃないかと、うん、思うんですけどね、うん、
だからほんまだって言うたらね、
うんうん、
まあ、肉体的な刺激があるのも分かるんですけど、
うん
うんうん、ねえ無性ってありますやんか。
はいはい、そうやね、
うん、
はいはい、
考えたらね、はいはい、あれ何もしてないんですよ、
はい、脳の中だけで完結して
しまう、うん、そうそうそう、うん、
まあ確かにね、
うん、
もうセックスっていうのはその肉体的な能力と、
うん、
想像力がぶつかり合って
よりね、
うん、だからそれこそその何ですか、いいこと言ってましたよね時雄さん。
え、言ってますね時雄さん
も、なんて言ったっけ、人として生まれたからにはみたいなこと言ってませんでした、
う
ん、
そう、性をね探求する
から、うんうん、そういう、
それはそうですよね、そう
ですよね、
うん、でそれが なおさら2人いるっていうのはね、その、
うん、
パートナーがいるっていうのは俺ありがたいことですよ、
はいはい、
もっと2人でこう、
はいはい、
僕先日ね、すみません、あの高知に行ってたんですよ、
はい、
階段イベントで、
はいはいはい、
で行きしバスで行ったんですけど、はい、もう徹夜して寝バスで寝たろうと思って、
はい、
バスで寝てたんです、はい、寝てたんですバーって、
はい、
で休憩とかもあったんですけど、はい、まあ休憩も無視して行ったろうと思って、はい、バーって起きたら、
はい、
無精してたんですよなんかすっごいエロい夢見てね、
バスで、
はい、
え、オナキーしてた？
オナしてないですすっごいエロい外人とやる夢見て、ほんでもうフィニッシュまで行って、
うん、
うわーフィニッシュした、すっごい外人とやってもた、やったパッて目覚めてやっべー思って、そしたら休憩時間が、うん、あの10分休憩やったんですけど、僕が起きたらもう2分ぐらいだったんですよ、うん、もう急いで走ってトイレまで行って、うん、ピュピュって吹いてで、ちょっとみんな待たせてすいません誰もこいつ無制して出とうと思ってないよ
慌てておしっこいたんやな、
そうそうそうすいません、ちょっと脱線したんですけど、はい、そうそう、無制がねありますからって僕は言いたかったんですよ。
ちょっと話それますけど、はい、無制って気持ちいいんですか、やっぱり。
無制ね、気持ちいいですよ、すっごい。
で、あのオナニーじゃもう物足りへんからわざわざ無性を狙う人とか
いるいる
いますもんね。
あれでもあの気持ち悪いあ、なんか無性ってあかんことやって思っとう人がおったりしたら、
うん、
もうめんどくさいだけやと思うんだけど、
うん、
なんか無性って気持ちええでって思っとったらめちゃくちゃ気持ちええと思うんですけど、どういうことかちょっとちょっと自分でも何言っとうかな、
一度してみたいんですけど、まだ経験したことがないんですよね、うんうん、無性は、
ね、いや俺もないね
、うん、僕ようあります
ね、え、
はい、
結構言う
ようあります、
うん、
でおなきんしとったからあるんやと思ってたんですけど、そんなわけではないです。
夢で、
夢
で、ええー、夢見たら、ええー、夢見んよ、
ええ夢見
よ。どう、フランクフルトさんどうですか、お尻の穴の方は。
お尻の穴の方、うん、あのね、ちょっと
彼女の、か
そうなんですよ、あの実際今日もそうなんですけど、あの彼女の方がよく触ってはくるんですけど、
あ、彼女の方は積極的なんや、
積極的に、
ありがたいことでね、
はい、まあ、その諏訪山先生とかはこう今調教中らしいでとかいう話をしたりして何考えたあの人とか言いながら
周りからこうね攻めていく
と、そのまあまあこれちょっと言いにくいかもしれないですけど、彼女の方はそういう趣味は特にない、
あの彼女の方に指をこう持っていくと絶対やらしはくれないんですけど、はい、
うん、ああそうなんや、やっぱり
向こうの方は好きがあったらこう入れてこ
うとするんや、
やっぱ僕ちょっと恐怖心があるので、
はいはい、まあちょっとそれはね、
アナルダ、
ハンディキャップがね、ちょっと大きいっすな。
そうですね。
あ、まあ4年ね、
うん、4年ね、
うん、割とねその人丁寧に教えてくれた。
ああ、
うん、
いい方ですね、うん、先輩。
そうそうそうそうそうそう。うん、だから時雄さんもまあ備え言わんとね、
うん、
あの。
そうですね、
ちょくちょくやっぱりこうやって
うん、まあね、うん、その時間かかる人とパッと行く人がいるかもしれないですからね、それはね。
まあそれはそうやと思う。まあ俺もその毎晩時間かけてな、でもこれも寒いやろ。はいはい、だからその入れるやん、
抜かなか
った、ね、抜いて、まあなんかそのままポンと掘って寝んのあれやろ、
ね、
血を洗わなあかんやんか、
ちょっと荒すぎますよ、走るだけは。
なあ、そうやね、そうやね、それがな、
さすがにね、一人やって言ってもね、うん、
そのずっとエネマグラとかを入れられてて、うん、この緩くなってきたりとかはないんですか、お尻が。
いやいや、そんなんは特に
ないって、多分、
まあでも中から出てくるもんの方が太かったり、
うん、やし、そのエネマグラってさ、あのディルドーとかやったら太いままのこう形が、でもエネマグラはその最終かなり細いから、
はい、
その
あ、なるほど、ね、
肛門のとこに来るとこはかなり、まあもう1センチもないぐらいのあれでしょ、
はい、
だからやっぱり、まあ、そこで開きっぱなしになるってことはないかな。
いや、うん、やっぱ見えんところにあるやんか、あの巣って、
うん、
だからちょっと怖いよな。だからもうちょっとなんかへそのところとかにあってくれたら、
ああ、
ね、
まあ、
見えるし、
ちょっと操作もしやすいな、
自分で結構いじれるから、
はいはいはい、
あのその女の人も、
はいはい、
その一人でこう少女のと少女というかちっちゃい時からこうオナニーしながら結構へそぐらいにおへそぐらいにあったら触れると思うで恐怖心もなくなっていく
と、
ちょっと見えへんからな。
なんでそんなことを聞いたかというと、僕最近ちょっと彼女とかにちょっとだけ指入れられたりとかするじゃないですか、なんか緩くなってるんですよ、お尻が。
あ、そうなん
や。それのせいなのかどうなのか、この前の体験談で言うと、ちょっとお腹の調子が悪いまんま寝たんですよ、はい、深夜すごい猛烈な便意が来て、こうトイレに行ってブッてこう出したんですよ、下痢が。下痢が出てパンツ履こうと思ったら、ちょっとだけついてたんですよ。あ、ちょっとあの出す時にちょっと脱ぐタイミングがずれてついたんやとか思ってて、このまま寝るもあれやしと思ってパンツとズボンを洗濯機に入れておいて新しいズボンを履いて寝てたら、なんでそんなズボン履いとんって朝聞かれて、いやちょっとついてうんこするとこが出しまってとか、まあ、別にそんな漏らしたりしてへんからって言って、朝起きて布団パッと上げたら茶色いシミできてたんですよ。
結構やばいやん。
もうそっからもうちょっとお尻触るのほんまにやめてとは言ってたんだけど
結構やばいな。
それやばいな。
そうなんです。最近でも、なんか、おなら、ちょっと勢いのあるおならしたら、空いてる時あるんですよね。
あ、でも俺もさ、それ、だって、ズボズボ入れられてないやろ。
そう。
ちょっと触られたとかやろ。
うん。
それは別の病気じゃん、
うん、そうなんかな。うん、
アヌス広がり
だってさ、今の、まあまあ、エクストリームの話けど、アナルローズって知ってる？
アナルローズ、
うん、
花？
アナルローズってな、まあ検索して見てくれたら分かるけど、
花です
か？ケツの穴をさ、ようあるのはブワーってさ、なんか、うん、まあ、チンポ入れたり、物入れたりして、はい、まあまあ、変な話、フィストとかも入れるやんか、はいはい、ようあるやんかや、うん、ならポコーって開くやん。
はいはい。
それに飽き足らず、
はあ、
直腸がもうギュッて出てくるわけ。
ああ。
ほんであのバラの花みたいな。
あ、なるほどなるほど。見たことあります。
あるやろ。ある。あるやろ。そこをベロベロって舐めるっていう。
うん、あ、
アナルローズ、
ー。
アナルローズプレイ。あるけど、うん、その人はもんこ漏らしてへんもんで、そこまでやっても。
ああ。じゃあ、ただその活躍筋というかそれが緩んでるだけなんですかね。
いやだからその、うん、G の問題があるんちゃう。
そう。夏、まあ、
病院行った方がいいかもな、う
んうん、一回半端じゃない大きさのができたんで、
うん
うん、
外にできる、
外にできる、
じゃあまだええねんな、あれ、うん、まだ、うん、まあ
でちょっとしたら引っ込んで何事もなく、うん、今日ちょっと久しぶりに今出てるんですけど、
ああそうなん
です
うんこ吹いても吹いてもずっと吸いてきて、
だ手で吹かな、
ああ言ってましたね、
うん、ウォシュレットでやって手で吹くね、
うん、ちょっとシュレット買おうかなと思ってるんですけどね、
うん、 あれやったらあげるよ、そのタイのあの洗うやつ、
あの手動式みたいなやつですか。そうそうそう
そう、ちょっと冷たいねこの時期は。あ、うん、温水につなげれるんやったらええねんけど、
そういうのもちょっと導入を考えた方がいいですかね、うんうん、
まあなあ、ちょっとデリケートな部分やからな、うんうんうん、
すみません話が、
いやいや、まあ
アヌスは尽きんな、うん、
今まあトキコさん先行こうか。諏訪山先生、ガモ先生、ご無沙汰しております。 A 型魚座トキコです。
い、
仕事が年末の繁忙期ゆえくっそ忙しく、過去にあった実、うん、まあ実のお父さんとの、うん、ジップとお父、父と盗聴器の戦いなど、
うん、
いろんなことを書きたいのに時間がありません。
面白そうな話。
これでは何のために働いているのやら、うん、とりあえずビッグイベントである血液型大賞には低球齢ことガモ鉄氏推定 A 型を推薦いたします。あ、お昼休みが終わってしまいました。それでは、
わ、忙しそうですね、トキコさん。
トキコさんは確実にオナニーはしてるよね。
トキコさんってあの面白い俳句みたいなの
考えてくる人ね、はい、
あれ面白かった。
そうそうそうむちゃくちゃ綺麗な人やな。
わ、むちゃくちゃ綺麗。
この他に、
うん、ちょっと、うん、だから見てる、
うんうん、
ちょっと喋ってはないんですけど、
いや、ほんまでもやっぱり、はい、あのだから、はい、俺姉貴がおるから、
うん、
そのオナニーしとったんかなって思うよ。な、そういう話聞くとね、
絶対してるって
ことね。
もうさっき答え出たやん、
うん、うん、
聞いてみた。今からおかんに電話して聞いてくれや。
おかんすか。おかんちょっときつない。まだ姉貴やったらなんとか頑張っていけそうなんですけど。おかんはちょっときついですね。
きついですね。でもお前、でもお前、クリちゃんの家には
フリちゃんと
かビルドがあったよ。
すごいですね。
多分証拠がありますよね。
フリちゃんとかすごいっすね、うん、東大阪パンちゃん。
東大阪からやからじゃないって
クリちゃん
とか、クリちゃんのね、あれ、はい、いきますね、静岡県、
はい、
30歳女性、
お、
斉藤さん、
お、斉藤さん、
はい、いきますね。今回はお二人にお聞きしたいことがあってメールしました。というのは、私は今月乙女座 A 型男性に振られました、
うん、
彼とは2月に会った飲み会で知り合いました、
うん、
顔は好みではなかったのですが、雰囲気やいい人そうだなと思いたまにメールしていました、
うん、
がいつもこちらからメールしてばかりで向こうからはメールがなかったので、うん、何とも思われてないとは思っていました。そしてまた飲み会があり、4人で喋っていて、その時に恋愛の話になったんですね、
うん、
その時に消極的なことばっかり言ってしまったんです、
はい、
そしたら
斉藤さん
は、ね、はい、K 君が、うん、俺が斉藤さんのことがいいと思ってたとしたら、それを聞いてショックだよ、男だって傷つくんだからと言われました。どういう意味なんだ、人の気持ちも知らないでと思いムカつきましたが、
うん、
もう一人の K 君は私より10歳年下なので、うん、K 君が私を気になっているはずがないし、うん、ということはと期待したのもあります、
うん、
はあ、もやもやしたままも嫌なので、ダメでもいいからと思いメールですが告白しました。
ほうほう。
そしたら、今は気になる人がいて期待させるのも悪いし、斉藤さんのことは友達として大事にしたいと返事が来ました。あのセリフは何だったんだという気持ちと、女として見てもらえないんだという気持ちでへこみました。
おお。
でも今は割と平気で、また飲み会があったら普通に喋れると思います。
うん。
ただ相手に女として認識してほしいんです。
うん。
付き合えなくてもいいから少しぐらい付き合ってよかったと思わせたいんです、う
うん、
そこでお二人に女性として見ていなかった友達が少しでも女性と思える瞬間はあるのか、
うん、
振った人と付き合っておけばよかったと思ったことがあるか、
うん、
お聞きしたいです、
うん、
分かりやすく見た目を変えるのがいいのか、それとも雰囲気なのか、
うん、
過去にもしそんな経験がありましたら教えてください。
ほう、まあ、ちょっとね、なんかどういうつもりなんですかね、相手ね。
いや、まあそういうことはさ、
うん、
だから普通に、まあなんていうの、これはそのどうしても温度差というかがあって、
うん
うん、ほんまになんとなくもう喋ってても、
ええ、
向こうが好意やったら、
うん、
そのどっかに意味があるんじゃないかみたいな、うん、を探してしまう。
そこだけピックアップします
よ。そうそうそうそう。ほんでどういう意味なん、どういう意味なん、深読み、いらん深読み、
うん、
っていうのが、ま、俺らでもあるやん。
ある。
あの子今こう言ったけどこういう意味ちゃうかなとか
多々ある。
あ、今、まあ言うたら喫茶店でお茶してて、あの子今こっち見たなぐらいの、
それぐらいの感じがやろうですよ。
ことってあるやんか。
電車だけでも僕は
そう。斎藤さんも、そうそうそうそう。
あの電車でもありますもんね。
あるやん、
あるある。綺麗な女の人がこう隣に座ってくると、うん、この人俺にちょっととか。
あるやん、あるやん。
あれすごいですよね、男の人って。あれ女の人もあるんですか、
ね、あるってことやん。斎藤さんもそういうことやから。
結婚まで行くもんね。
どういうこと？
想像で。
ああ。そう。
横座ってきて。あのそこから
会話して
コミュニケーションが始まって、なんか降りて、で後日会って、うん、付き合って、あの結納みたいな想像いきますもんそこまでその何分かで、
うんうん、そうそう、だからその言葉の意味はないと言っていいでしょう。
そうですね、
いいでしょう。ただ
年下ですか。
年下、10歳年下、
うん、10歳か、
20歳か。まあ女として、ほんでね、いやいや、うん、まあそうだね、女として認識させるんやったら、
うん、
もうはっきり言って肉弾戦でしょうな。
そうそう
そうですね、
うん、
ほんまに。
だからその雰囲気とか髪型とか服装とか、
うん、
無意味です。
うん、
そんなもんを男は見ていませんから。
確かにね、
うん、あ、雰囲気変わったなんて思いませんので、
うん、パッ一瞬ブワッと思ったとしても、
でもも
う
全もう、うん、
ちゃうかったらちゃいますから、
ね、そうそうそうそう、
確かに
そ、ね、その子のことを好きやったら思う、
うん、だから友達やったらそんなに、
うんうん、
やっぱりほんまにそうじゃないですか、うん、に肉弾戦、
うん、だからもう、ほんで、はっきりと、
うん、
エッチしようって言った方がいいよね。
うんうん、
そうですね、
うん、思わせぶりとか、
うんうん、
ラブホテルの近所を歩くとか、
あ、
そんなんじゃダメ。
ダメですね、
うんうん、エッチしたくない、うん、とか、もうはっきりと言って、
うん、
一発はめることやな。
うん
うん、
なんかまあだからこれ月水かもしれないですけど、うん、名器って言われるとか
とか、その
いやでもそれだけでちょっと、うん、そういう感じで行くんやったらね、もう、
うん、まあ名器なんか、
うん、
そのまあはっきりでね、そのまあ体に自信なかったとしてもよ、
うん、
してもよ、それはええ体してると思います
よ、うん、そんなんは別に関係ない、
そんなんは関係ない、ね、うん、その関係ない、ね、別にそのみんながみんな断蜜が好きなわけじゃないから、
ない、そうそうそう、
全然
そうですね、
うん、だからそのそんなんはどうでもいいんですよ、うん、とにかく
ね、そうそう、
それがやっぱり A でしょうね、
うん、それはね、まあ髪型変えるとかは気分転換にもなるし、
うん、
まあ、綺麗になったらね、他の人も、うん、
でもそれはまあはっきり自己満足ですね、
うんうん、まあ、そこには伝わんないですよね、
うん、
だから僕がね一瞬その友達やったやつが、
うん、
こうヤバってなった瞬間があるんですよ、
うん、
その友達やったっていうのはそのベトナム人のケモコ、うん、
はいはい、
ケモコ
そんな瞬間あった、
あったんですよ瞬間が、うん、ケモコなんか連れやし、
はい、
もうほんまの連れやし、
はい、
でケモコは姉貴と住んでたんです、その頃ね、僕ん家の近くで、
ケモコさんのお姉さんね、
ケモコさんのお姉さんと姉貴が住んで、はい、姉貴と住んでて、うん、で姉貴はお水やったから、はい、夜は出ていくんですよ、
はい、
で僕はよう家で昔っすよこれ、
はい、
何十年ぐらい前ですから、はい、 おかんがカレーとか作ったらその鍋をそのままケモコンちに持っていたりしてたんですよ、はあ、でケモコンと食ったりしてたんですよ、
はい、
でケモコの、うん、なんか好きな男の家、
うんうん、ストーカー行為を手伝って
手伝ってたんですよ、車の中に何をそいつの車の中には何があるかを見てこいとかね私行ったらバレるからとか言って、はい、で見てたりしてたんですけど、でまあワイワイ2人で結構夜、うんうんう
ん、あそうだったよね、
うん、でケモコん家で飯とか食いますよ、はい、で、まあ、いつも通りやってたら、うん、ケモコがちょっとあのピアスを開けてくれへんって言われてました、うん、ちょっとなんか
ほうほう
穴がなくなったかな、
ほうほう
でちょ開けてくれへんって、うん、おええで、
うん、
で行くでみたいな、うん、であちょっとなんか痛い痛いとかやってて、うん、おもうちょっともう頼むでちゃんとじっとしてやって、うん、でバーンって開けて、うん、あでちょっと肌が触れ合ったから、
はい、
で、
はいはい、
で、
は
い、あ開いたとか言って、はい、その瞬間5秒ぐらい見つめ合ったんですよ
で貫通や
な、はい、2人ともやばっと思って、
うん、
ちょっと今日帰るわっつって帰ったんですよその瞬間はあのちょっとやばかったですね、
うん、
あのなんかえっていういつものケモコじゃない
違う電流が2人の間を
バチンって音は耳の穴の音じゃなかった
危なかった次の日に治っとったけど、
うん、
そういう、まあ、僕だけかもしれないですけど
まあまあにしてもね、
はいはい、全然友達もう全く女として見てなかったやつが、うん、見れる瞬間は
分かりました、
はい、
ほんならピアス開けるやつをドンキで買うてきて、
ええ、
開けてや
そう
開けさせたねピアスを、うん
二人きりでね。
ああ
。バチンってなった瞬間、
うん、
抱きついたったらええんちゃうんですよ。
そういうことやね。
うん、もうそれバチンとなった瞬間、
バチンと来て
る。バチンと来てますから、そっから逃がさんっていう。
そうやね。うん。先生逃げたけど。
僕は逃げましたけど。
うん、
この方にアドバイスするとしたら、はい、ちょっと卑怯な手かもしれませんけど、はい、こう男ってこう、
はい、
絶対もうあのあこいつは絶対無理やわっていう、まあ、ちょっとへちゃむくれな女の人がいるじゃないですか、はいはいはい、でもお酒飲むと抱きたいと思ったりしないですか
我々ね酒飲まないんですよ
そう
だ、ね、
そうやな森本さん結構
お酒飲む
から
飲んで
飲み会で知り合いと出かけるしね、うん、
酔わしてのからボディタッチして、
うん
そこからも諏訪山先生のようにはめてしまうっていうのが一番、
うん
うん、いいやろな。ほんで結局だからまあ何回も言ってるけど2時間2人っきりでいたりしたら、
はいはい、
もうそれやりますからね。
そうです
ね。やるというかもうええかなと思いますから、
うんうん、
結局ね変な話、うん、
そうですね、
うん、見えなくなってくるから、
うん
うん人間の脳ってすぐやられますから
そうです、ね、
好きなんかなっていうふうになりますから、うん
うん、やっぱこう罠に仕掛けていかなかったですね
そうですねでしかももうセックスで攻めるべきやね
うん、
うん
10歳上ですし相手からしたらなんか大人の女性じゃないですか
うん
それは
でうんそれが一番です、
うん、
まだやれることは残ってますね
全然残ってますよ、
うん
うん、ほんで、あと振ったけど後悔したことってある？モテんからそういうことはあんまりないですねないな、うん、振ったけど付き合っといたらよかったなっていうのは、うん
でもね、僕ほんまね、
うん、
あの
先生持ってるない
や僕ねだから、うん、ラジオでも言ったりしてたと思うんですけど、うん、なんかこう何回か好意持ってくれた人、うん、いるんですね、
はいはい、
でまあそれを好きとも言われてないけど、
うん、
まあ言う前にこっちからも
満月の人
満月の人とかね、
はい、
あの
満月チョコレート
ね、満月チョコレート入れてくれたり、なんていうかな、僕はやっぱり全部後悔してますよね。
ああそう、
はい、あの、
あの時
付き合ってない人は、
うん、
あのもうね、なんかだんだんあれですよね、恐ろしくなってきて、
うん、
あのこの先、
うん、
本当に何もないんじゃないかってあの、でそう保証ないじゃないですか、須山さんね、これ
ああ、はい、そういう話な、ええ、そういう話だ、
ああ、だからちょっとね、
うん、
あのまあこれにちょっとこの斉藤さんとちょっと被ってくると思うんですけど、
うん
うん、僕のバンドのドラムのね、ゆきおってやつが、はい、今27ぐらいですかね、
はい、
で今職場で
42ほう
の人に狙われてるらしいんですよ、
はいはい、
であれやこれやの手を使ってくるんです、その人が、
ほうほうほう、
ゆきおにまず写真を渡す、あデジカメを渡すんです、
ほう、
なんか職場で介護かなんかの職場ですから、はいはい、それでなんか撮らなあかんって、
はい、
でいつもはその人の班が違うから使わないですけど、今日はこれ使ってって言ってるわって言ってながらデジカメを渡されて、それを、なんかいろいろ撮るんですね、仕事で撮ってたりしたら、中でこうデータ見てたら、そのユキオが狙われてるその女の人とみんながなんかわーってなんかふざけた写真撮ったら、こんな仕事に関係ないから消してええやろって消したりし消したんですよ。でありがとうございますってその人に返したら、あの写真がないと、でいやあんな写真どうでもいいでしょうね、いやあれはもうめちゃくちゃ大事な思い出の写真やって言って、もうすごい傷ついたふりするんですよ、ふりです。でお詫びとしてご飯連れてってくれるのも聞き王様だ、そういう手を使ってね、あの
卑怯なんですよね、
卑怯ですけど結構ガンガン来てますよね、
うん
うん、で俺何を言おうとしてた
んで
だからね、ゆきおがね、あゆきおが、いやどうしたらええと思います、ガンモンさんって、でもなんかまあ年上やし、
うん、
ちょっとね、熟女ですからね、とか言って、いや、お前、もう42なんか、あの、熟女じゃない、まず、まず、んで、ゆきお知らんけど、まあ、この先27から、この、明日から、一生、誰にも相手されんかもしれん。その、誰かになんか言われる保証は全くないから、行った方がいいんちゃうか
な。何言うようなんて
相談してよかったですよって言ってました。アホの会話をすいません、ちょっと。
あでも逆に、まあ、僕もね、数少なく、確かにアタックを受けたことあります。
はいはい、
数少ないですよ、
僕も少ないですよそら、
うん、あるけど、俺ね、ダメなんですよ。
ああ、そうですか。
僕はやっぱりね、あの、ハンターなんですよね。
ああ。
う
ん、だからね。
来るとっていう。
来るとっていうか別にその、まあ、むっちゃ好きな人というか、むっちゃ綺麗な人が来たらそら、あまあ、わからんけど、
まあね、
あの、来られるとね、結構行く方が好きというか自分的に、
ああ、
そういうとこはあるかな、そらね、石原さとみが来たら行きますよ。
石原さとみね、石原さとみはやばいですね、
まあまあそれはそれと
して、ね、行くでしょそれはね、
関節失血してみーって、
あれね 見た。
いや何
コマーシャルでなんか酒かなんかの、うん、
ああやってますね今。
飲んでみーいうやつ、うんうん、関節キスしてみーっていうやつ、うんう
んうん、キスじゃそんなほんま全身舐め回してあるわ
ねえ、ああその関節だけじゃなくてね、うん、でも実際おるんでしょ、そら
石原さとみの全身舐め回してるやつ、うん、はい、おるでしょ、
ねえ、なんか世界って広いなと思いますよね。
うん、ええー、な、
うん。
まあそれぐらいでいいですか。
そうですね。うん、あのちょっとダメだったかどうかちょっと。
いやでももうのせにももう女と伸縮させないったら下半身ですよね。
そうですね、
うん、
結構その辺は単純なんでね、うん、ほんまに、
うん、だから服とか髪型とか化粧とか香水とか、
うん、
全部ダメ、
うん、女の人は気にするかもしれないですけど、
うん、
逆に
ダメダメダメ、うん、
雰囲気とかまたその人が求めてるものと違うかもしれない、
違うかもしれへんし、うん、その女が思う女らしさとまた違うし、
うん、そうですね、
10歳してたら若いやろ、
若いです、
うん、もうねタンクは満タン。
でも満タンですよ、うん。もう毎日毎日作り変えられてるんじゃないですか。
ああ
3日と言わず。
ええじゃないですかね。
うん。
うん。なんとかうまいこと。
そうですね。
やってください。うん、はい。
さすがお二人。血液型を切り口にズバズバの
質問に。いやいやありがとうございます。
はい。でね、メールじゃないんですけど、鶴子さんから血液型対象は賀門先生を押します。
ありがとうございます、
はい、ということですね。でフランクフルト森本さんがあって、フランクフルト森本さんあは、月日して煙喜ぶ田舎者のカツオさん、
うん、
血液型対象ね、
ちょっと何人か書かせてもらったんですけど、
はい、はい、あの若さでこなれたオーラルセックスをリベンジポルノという形で見せつけてくれたクパハヤこと鈴木彩佐さん、痴漢者トーマスで、北九州の松永こなや不都心に、あの人かに匹敵する天崎の鬼畜住田美代子さん、今年ではなく去年の大晦日になりますが、ゴングと同時にジャンピングサミング攻撃でミルクを切れさせてボコボコにされてタップ負けした、タップ負けしたにもかかわらず逆切れして若麒麟こと鈴木伸一なども捨てがたいのですが、今年は世界中を騒がしたという意味でもスノーデン氏を推したいと思います。そして今年から新設されるという AV 女優部血液型部大賞部門のノミネートですが、殿堂入りの立花里子は選べないとして、今年最も私の股間を熱くさせた女優は綾見俊佳さんです。
俊佳か純佳か分かんないですけど、
AV まだ全然いってんねんな。
全然いってるで、
うん、顔はタイプではないのですが、 MO を攻める時の何とも言えない小悪魔感、そしてスケベな喘ぎ声など惹かれるものが多々あり、今回のノミネートに挙げさせてもらいます、
うん、
私は基本的にナンパものに出てくる素人とされている女優が好きなので、今回の新設部門のノミネートを選ぶのには苦労しました。
なるほど、
なるほど。AV 部門は別に新設されません。
あ、そうですか。
AV な、分からへんね、新作は。
そうですね、まあ
見てるんは見てんだけど、無軌道。ほんでまあ確かに、あの要するにあれやろ、奥様とか素人とかああいう、あの何ちゅうの、疑似素人ものというか。
そうですね、僕
あれ
大好きなんです。
俺もそうやねんな、
素人じゃないって分かってるんですけ ど、 その、まあ、素人として
撮
って
る。結構綺麗なの出てくる
し、ね、そうですね、たまに、
うん、あれ分からへんもんね、名前もコロコロ変わるし、
うんうん、
その素人として出てたのが何年後かに 単体女優として出てたり、
ああそうなんや、
もうあったりで、
俺がね好きなんはね、まあ今年じゃないけど、中野ひかるっていう名前で出てる女の子のビデオが好きやね、
日本聞いたことないです。
名前は途中でどっかで変わってると思うんだけど、ああいうなんちゅうの一本道とか、
はい、
あの手のなんかああいう疑似素人ものみたいなんで出てはるね、
うん、
まあ熱心には思ってないねんけど、うん、前は
ま
あのね違うんですよ、あのね確かにねいろいろ、まああの、まあ、特に森本さんのメールね、
ええ、
これ犯罪者ばっかりやねんな、
ああ
そういうね、あのネガティブな賞じゃないです
よ、ね、まあそうです
あの明るい、うん、
うん、あ、なその受賞者はあくまで、
うんう
んうん、あやめ純香さんはダメでしょう
か、あやめ純香さん分からへんね、あやめ血液型も分からへんやろ、
まあ、ちょっとそこまで調べてなまさか僕この場で自分の送ったメールを目の前で読まれると思ってなかったんでは
い、踏んでいきますよ。まだまだありますよ。すいません。あの人ですね。チェスナット&スクイエル。要するにあれですな。あれやな。ロッテンの中谷さんです。いつも楽しく拝聴しています。フランクフルト、森本明さんもゲストで、ひょうひょうとしたトーク、期待しています。今年の決意型大賞はやっぱりガモンじゃないですか。階段グランプリの競合差し置いてのぶっちぎりの優勝、中学の時鼻炎薬ナザールを鼻の中にこれでもかというぐらいにぶちまけてた人間とは思えないほど渋かったです今もやな。それか来年年男なんでどうでしょうか。あとエニマグラすごい気になってますというのも、昔アヌスばっかり攻めてくる女の子がいて、ソフトな感じで舐めるわ入れるわ、たまに門限抜かれるわでいい感じにされて生かされました
言葉が来た
ね老文系
ドライオーガズムを体感する自信あります、ただビビリなのでエネは怖いです、なんでやねえ、フランクフルト森本さんのマンゲバーガーの話聞かせてください。そうなの、
マンゲパーカーですかね。
マンゲパーカー。
マンゲパーカーって何かあったよな。
何それ。
あの、熊野プーさんのパーカーを僕中学時代着てて、うん、
はい、
それがただ筋が入ってマンゲに見えるってだけなんですけど。
ごっつしょうもないな。確かにでもそうやったな。
広げることできないですね、これちょっと。
はい。はい。ほんで、告知があるんですね。1月14日、ザラザライブ、19時から、前売り1200円、当日1500円。道頓堀ザザラハウス、 MC リアルキッズ、出演クルクルコミックス、プモーニ、世界地図、ビコーン、グッピー、ガチャガチャ、ドボン、マンガン、マッスルブラザース、ロッテンダほか、
うん、
タイトル見てトークライブ1月23日、
はい、
道頓堀近くのバ
ー、ええ、
何やろこれ、
ロッテンダーでトークライブですかね、
うん時間19時から
近くの番、
はい、出演6点だと芸人数に10人ぐらい、うん、多いな、料金1500円ワンドリー付き23日ね、はい、
なるほど、
ありがとうございます。まあじゃあまあああそうか、あのドライオーガズム体感する自信があるって言ったけど、
中谷君が、
うん、
まあね、中谷君性にはね貪欲だと思います
けどね。ああそうですか。
あの昔ね、
うん、
あのみんなでね、あれは森本くん家じゃなかったかな、まあ、それこそ森本さん家で集まった時にね、
はい、
みんなでこう集まってたんです、
はい、
で集まって何をするでもないんですけど、うん、カメラをずっと回してたんですよ。
はいはいはいはい、
で、
うん、
もうカメラはみんな意識してないんですよ。だから、おのおの自然にみんな、なんかゲームやったり、うん、なんか、こっちで二人で喋ったりとかやってるんですよ。うん、で、終わって、そのビデオをね、
うん、
僕のカメラやったのかな、当時、
うん。
で、家で見てたんですよ、僕は、一人で。
うん、
でみんながなんかおのおのやってたら、うん、中谷くんだけ、うん、ずっとねこう一人だけね、
うん、
暑かったんかなんかで上の井戸ったんかな上半身裸かなんかで、
うんうん、
夏場かなんかで、
うん、
でなんかみんなの様子をこう一人だけチラチラしてるんですよ、
うん、
でみんなをこう見ながら、うん、自分の乳首をちょっと触るあえっと思って俺も、
うん、
じゃあまたねずっとこうやってみんなをこう見ながら見てないのを確認して、うんうん、乳首をちょろちょろちょろって触るんですよでこれどういうことやと思ってほんであのちょっと他の人に相談してねこのビデオ見てくれってこの動き見てんって言ってで後でもうちょっとね
問い詰めた、
はい、そのビデオ中谷君にほんまにあの
突きつけて
みんなにで中谷君気づいてなかったんですよほんまに撮っとうとは知らんかったみた
い
な
その時
でこれ撮ってる撮ってますよって言ってでみんなでちょっと見てほしいっつってみんなも集めて見てもらってあのほんまにやめてって言ってましたで結構中学からなんかでデリケートが出てたからあのその後ほんまにちょっとあのもうちょっとほんま忘れてっていうことでちょっとタブーになってたこ
のそうあまり触れられてなんかすごくカメラ目線でやっとった
な
あれ多分高校の時のあの、うん、通称筋肉ハウスと言われるコンテナの中で
森本君のね
僕の
家の地震後やったから
地震災
後
たまり場になってて
忘れられがちなんですけどね、うん、その後になんかまた衝撃の映像があって、
うん、
その加藤くんこれ多分何回か話してるかな加藤くんと半田くんがビデオ回ってると知らずに加藤くんって子が半田くんのお尻の匂い嗅がしててこう2人でこう嗅いでるっていう映像が
録画され加藤くんってあれだろ先生とこ覗いてたしやな
そうそう僕のチンチンを
チンチン舐めたことです
はいはいはい
そうそう、その映像もね、だから常に回ってるのをみんなあんま気づいてない時はねんな気づいとっても忘れる時
は忘れてて、
2人で加藤さんはじゃあまあホモやね
ちょっとね、
加藤さんはそうですね
半田君はまあ、
まあ、バイやね
匂い合いしてたっていう
ね匂い合いうわ、臭いとか言いながら、
ね、おのおのみんななんか
そのビデオはどうあの公開処刑された
えそれは
やばすぎてもう封印
それをいや多分上書きで撮ってるんですよその頃もう残すとか考えてない
いやいやそうやけどみんなには公開した
あそれはもちろん
してます
やめて言ってた
そうですねかあもうだ加藤君はねちょっと僕らの中でも特別やったから加藤君には見せてないんですよさすがに
あもうそこは
みんなだけに、うん、やっぱこいつやばいなって見てただけで加藤君には直接言ってないである怖いから
加藤さんも今はいないね
それこそねああ今は僕聞いたアマちゃうかな
ああそう
アマで結婚してあの
結婚してんの
ええ子供もいるって言ってました
ああそう
はいすっごいだから後々そのお母さんが、うん、あのもう僕らと遊んだらあかんって言って
ああはいはい
で別れてからほんまにお母さん正解と思いましたね僕ちょっと正解やなと思
ってちょっと危うい感じの人やったけど、うん、なんかまともになりましたもんね
そうそうそうで今はもうちゃんと会社員で
子供も作って、うん
はいはい、おると
はい、うん、何回かだけ会いましたけど、うん、あのすごい爽やかでした、
うん、こうちょっと僕らがこう離れていてあいつアホやでって言ってたんですけどね、うん
アバターは
こっちです。
っちえって言って
。わかりました。メールこれ。あ、じゃあ、まだあんね。メールあんね。
なるほど。
メールあんねんな。ちょっと待ってよ。今、これに来てる。これが結構、ええメールやったな。ちょっと待ってね。はい。渡辺美沙さん初めてかな
ああ、
うん2013年血液型対象は与沢翼さん A 型と血液型調べきれてないのですが徳田虎夫さんのお二方を推薦します、
うん、
まず与沢さんかっこ与沢さんですが創刊翌日に障害で書類証券の、
うん
絶妙なタイミングが話題の雑誌 ネオヒルズジャパンの素晴らしすぎる出来栄えに感銘を受けたのが推薦理由です、うん、本屋で買うのが少しためらわれますが、うん、あまりの面白さに焦りを覚えるほどですのでご覧になって損はないかと思います、うん、傷害事件以降もう小銭は捨てないなどの弱気な発言も出てきていますので、ええ、あの頃あの現生スタイルも今年が最後かもしれません。あ次に騒動真っただ中の徳土太郎さんですが個人的に気になって仕方ないので推薦いたします、うん、ああいう状態になっても眼力だけで日本のフィクサーに君臨し続ける姿は本当に痺れます。
確かに
医師会会長の個人病院の真横にわざわざ24時間年中無休の大病院を建てる、うん、赤信号はよく見て渡れがモットーだから止まると切れ俺を待ってる人が全国にいるから止まってる暇はないと運転手を殴るなど猛烈な一面を持つ一方病院の設立資金と選挙にしか自身のお金は使わなかったなど複雑で逸脱したキャラは人間力という意味ではずば抜けています。それにしても一体何型なんでしょうか。補足ですが特集会は先日のフィリピンの台風の時も速攻で医療救急班が駆けつけたようです。
おなるほど、ね、なんかどっちもかなり強力な候補ですね。
そうですね。与沢さん買いましたよ。だから私
あこの今ネオヒルズクッキーの下にありますよ。
いや確かにね、確かにそうやなと思って、うん、これ押さえとかなと思って、ね、やらしい話やけど
忘れてた。
忘れてました。確かに買うという発想がなかったから買いました。
いや僕もね、うん、その表紙欲望を解放せよってその2ページ目ですね、与沢翼さんのその思いが2ページにわたって書いてて、須山さんがこれあの全部覚えろよって言ってたんでちょっと必死で読んだんですけど、うん、最高ですね。
最高やなこれ、うん、この文章最高やろ。
最高でしたね、うん。
私がテレビや雑誌で運転手付きのロールスロイスに乗り札束を振りかざす、うん、それを見てあなたはどう感じただろうか。面白いと思った人ももしかしたら憧れてくれた人もいるかもしれないね、
うん、これ結構この文章でより好きになりますね。
いいよね、
うん、
これいいですよ。これねレスリー・キーいう人が写真撮ってたあの逮捕された人わいせつで、
ああなんかいました
ね、はい、
渋い写真ですよね、
これ。写真撮ってこれ。
深く考える。
与沢翼。与沢翼。うん。
土屋博士っていうのは、うん、ブログの人ですよね。え、ちゃいましたっけ。
あ、そうなんや。俺ちょっとわからなかった。
あの、え、あ、これまた別の
人。あの人ちゃうで。
あ、ちゃう
か。うん。そうそう。確かにこれね、エッセンスがギュッと詰まってます
わ。読み応えがね。
うん。
そういえばね、
うん、
この前ホリエモンいるじゃないですか、
はいはい、
ないないアンサーっていうね、
うん、
僕が結構好きなね、うん、心屋仁之助っていう人が出てるんですけどね、うん、あの自分はかわいそうな人だったんだなって言ってみてくださいって言って、うん、で自分はかわいそうな人だったんだなとか自分で言ってなんかみんな泣いていたりかこう心を解放していくんですよ。そういうカウンセリングの人がいて、
うん、
でホリエモンが出てきて、
うん、
泣いてましたよ。
泣いてましたね。
泣いとったやろ。
なんでな。かわいそうやから。
ね最後だから結構、
うんうん、
ガンガン攻められてたんですけど、うん、でもまあホリエモンの悩みとしては、
うん、
もう別に気にせんかったけど、
うん、
なんか刑務所とか入って、
うん、
でまあええねんけど、
うん、
一応勘違いされてる部分があると、
はい、
自分の。
はい
それだけをちょっとまあちょっと修正したい、そういう人そういうつもりで言っとったわけじゃないからっていうのを悩み で、
はい、
で結構むちゃくちゃ言われとってんな、
うん、あの物書きの人には暴走族の岩橋
ああハゲの人、
ハゲの、
はい、
お前に友達なんかいねえんだよみたいな結構きついこと。
でもそんなには全然答えへんというか、
うんうん、
いやいや、おるしみたいな、
は
あ、いや、何を知っとみたいな、
はあ、
でも心や仁之助だけは、スッと入ったな、ホリエモンの。なんて言われとったかな、
うん、
あのやっぱ、で、母親の手紙もあったんですよ。 だからさすがにそれが効いたんやったんですけど。で、まあやっぱり、その、なんか寂しかったんだよね、みたいな、自分は。それを言ってみてください、みたいな。で、言わされて、ホリエモンも。で、泣いてましたね。
ホリエモンさん、出所今年やったっけ？今年かな？
今年やった気がしますけどね。
で、ホリエモンはだから、みんなに、うん、いや、僕は、うん、そんな人じゃないんです、ないんです、
うん、
っていうのを言ってるんだけど、うん、心や仁之助は、うん、いや、ホリエモンさん、そうじゃないと、
うん。
自分が言えば言うほど、みんなはそうや、そうやってなるから、
うんうんうん、
自分のうちを、
うん、
なんか、まず認めろと、その、
う
ん、受け入れて直しなさいみたいなことを言って、うん
いや誰もね先生ただ言わしてもらったら、はい、ホリエモンの話して誰も言ってないですよ。
ネオヒルズ族やから、ね、
そうです、そうなんですよ。
ごめんなさい。
ポストホリエモン、ポストホリエモンなんですよね。うん、
名前がね、名前がいいじゃないですか。
うん、ええー、こと書いてますよね。
ファミリーマートとかね、大きいポスターとか、うん、なんか貼ってたりしますもんね今。
あ、そうなんや、与沢さんの。うん、
それで、
うん、
そのまあ見た目はね、
うん、
その札束振りかざしたりするんですけど、うんうんうん、出てきたらね結構
まあ柔らかいよな。
そうなんですよ、
うん、そうやねそうやね、
あどうもみたいな感じじゃないですか。
そうやね、だからね、俺の連れのね、まあ知り合いのね、
ええ、
割と2チャンネルをゴリゴリやってる人がいて、
はい、
そいつがね言うには、うん、過去が出てこないっていうね。
ああなるほど、
うん、
与沢翼の
よ、うん、そうやねって。
確かにアパレルとか、
うん、そういう、そういうその自分で書いてる部分は出てくるんだけど、うん、だから
変な話とか出てこ
ない。そうそう、だから生きていく中で、
うん、
それなりに人望厚かったんじゃないかと。
ああ、
うん、
叩いてくるとかありますもんね、ここまで来たら。
そうそうそうそうそう、
あいつに何かされたとか。
そうやねん、そうやねん、
そんなんがない
ね。ないねん、ないねんって。うん、それを言うとったな、
うん、
うん、与沢さん。
確かに傷害事件はあっても、
うん、
過去のなんかそういう変な話は出てこないですね。
うん、そうやね、なるほどなと思って、うん、先生とこれ一騎打ちじゃないですか、与沢さん。確かに、
さあ翼さんの彼女モデルやからな。
うん、まあ、この本確かに、
うん、
まあ今後どうなるかわからないですからね。2号が出るんかどうか。
ああね、やばい本ですね、
これ。うんうんうん、
表紙すごいいいですね。
いいでしょ、うん、いいでしょ。
めちゃめちゃいい本やと思った。
そうでしょ、
うん、
確かにね、あの勧めていただいてね、よかったなと思って。
あの何やったっけ、これがヒルズ族の合コンだ。でもあの見出しこれがネッシーの姿だと、なんか同じような衝撃やと思う。なんかネッシーの姿というか、あの大パーツの感じやったで。
うん、いやいや、ほんま良かった良かった、ありがとうございます。
ねえ、
メールこんなとこかな。
はいはい。